それではですね、今度は息を使って息の表情というか息で表現をするわけです。歌っていうのは、賛美っていうのは息を使って音を出してあるものを表現するわけですけど、でそのためになぜ今表現を学ぶかというと、結局一致するために、私たちが周りと合わせながら私たちの声を形作っているわけですけど、でその時の息の使い方に慣れていくと、自由な形でね、音が発生できるわけですよね。それをちょっと学んでいきたいというふうに思います。まず息の強弱ということね、学んでいきますけど、皆さんの声というのは結局息の力によって大きい小さいが決まるわけですけども、でそれを大きい音小さい音というね、普通日頃から使い分けていますよね。お話しするときも、例えば遠くにいる人に話しかけるときは、おーいって言ったりして、お腹に力を入れて、で近くにいる人にささやくときには、こんにちはとかね、言いますよね。でそれは私たちの体がそういうふうに慣れてるわけですけど、歌うとき、賛美するときにおいても、その息の使い方っていうのは慣れていくんですよね。じゃあそれをやっていきましょう。まずですね、さっきの立ち方で腰をかっちり決めて、そしてまず普通に音を出してみましょう。あーって音、あー、はい、そうですね、皆さん綺麗な音ですね、混じりますよね。今このマイクが1本しかないので、皆さんの音がちょっと聞こえにくいと思いますけど、力んでないふわーっとした音が出てますよね。そんな感じでいいんです。でそれで自然な形でもう一回、あー、はい。でこれをですね、今度はじゃあ一番皆さんができる範囲で一番小さい声、つまりイメージからすると遠くの人の声のような感じでちょっと出してみましょう。あーという音で、あー、はい。じゃあ少し近づいてきた感じで、あー、もうちょっと近づきました、あー、もうちょっと近づいて、あー、もうちょっと大きくしましょう、あー、はい、もうちょっと大きくしますけど、その時に重要なのは、いわゆる破裂音みたいにバーンと出すんじゃなくて、お腹のから押し出すようにして楽器の音が大きい感じに、一つの笛のような楽器が大きい音を出すような感じで豊かにブワーッと出す。ちょっとやってみましょうか、あー、もうちょっと大きくしましょうかね、お腹が使いますよね、あー、もうちょっと大きくしましょうか、あー、中でぐーっと押し上げるような感じで空気を押し出しているわけですけど、あと周りの響きとかもね、皆さんこの注意されたと思います。じゃあだんだん遠くなります、あー、あー、あー、最後はおまけ。賛美するときこんな小さい音は出ないと思うんですけど、でも今、練習してるのは何かというと、小さい音とか大きい音がきれいに出てるかどうかというよりも、大きい音を出そう、小さい音を出そうってまず頭が思うわけですね。でそれを自分の体を使って、喉を使って、体全体を使って、それをコントロールしているってことをね、今体験してるわけですね。で皆さんも意識されたと思いますけど、腹筋がね、鍵になってますね。小さい音の時にはこのお腹を少しずつへこまして、うーんってやってますよね。喉をきれいに工夫しながら、口も工夫しながら、うーんってなったと思うんですね。で大きい音の時も、いわゆるその割れた音が出ないように、喉とか口とかかっちりしながら、お腹の筋肉を力強くぐーっと 押し込んだと思いますね。で、こういうふうにこのコツがあるんですけど、これを慣れていくときに自由にね、賛美できるようになってきます。音の大小っていうね、それは結局その力んで大きい音を出すとか、か弱い音を出すっていうんじゃなくて、小さい音のままで力強いっていう声もできるわけですね。逆に大きい豊かな音なんだけども耳障りではないっていう音もできるわけです。で、それは私たちは神様がそのように作られているわけです。で、私たちは息をコントロールする中で大きい音から小さい音までを、この使い分けて一つの賛美をね、成していきます。そしてもう一つ重要なのは、私たちの体がそのようにして十分にこのコントロールできるようになっていくと、周りの音を聞いてそれに一致しようっていうのができますよね。例えば、じゃあちょっと一致する練習しますけども、今ちょっとマイクが一本しかないのでちょっと難しいんですけど、会場でね、ちょっとやっていきますけど、まず私の音を出します。ランダムに大きさ。で、それに合わせてみていただければいいと思います。いいでしょうか。同じぐらいの音で皆さんが耳で聞いて、で、その音に合わせて自分の声を出す。はい、やってみましょう。あじゃあ今度は、綺麗ですね。オーケストラのコンサートが始まる前のバイオリンがこう調律されているような、なんか綺麗な音ですね。はい。大きい音を出すというのはちょっと難しい。小さい音を出すのは難しいですけど、いわゆるこの、腹筋の力ね。で、皆さんうまくできていますよね。はい。はい。そして今のように、どんどん他の人の音を聞きながら自分の声を合わせていくということをやっておいてください。で、よくその、礼拝の賛美の時には、私たちが賛美するときに、もちろん会場によっても違うと思いますよね。天井とか壁とかの具合によって、響きやすいところだと自分の声が聞き取りやすい。つまり反射してくる音が聞こえるので、自分の声を合わせやすいっていうのありますよね。逆に、カーペットが敷いてあったり、物がたくさん置いてあったりすると、音を吸収するので、自分の音が聞こえないってことがあります。例えば、新潟で言えば、今インターネット聞かれてる方は新潟の話されてもあれですけど、例えば、砂山荘とか、新潟テルサとかで賛美すると音が吸い込まれちゃうので、なんかこう歌ってるのか歌ってないのか分かんなくなって、でいきなりなんか声を大きくしたりして、なんかこう声がガラガラしたりしますけど、それは自分の耳が自分の声を聞きにくいっていう状況になってるわけですね。今この会場は比較的響きが良いので、自分の声っていうのは捉えやすいですね。で、そうすると全体が捉えやすいっていうことになるわけです。それで、賛美リーダーの場合は、その回収全体を導かなきゃいけないので、PA で大きい音を出して、音を届けてるわけです。で、私はその音を、届けられた音を聞いて、その音にこう寄り添うようにしていくと、全体が一致していくわけですね。で、それが自分の声がなかなか聞こえないなとか言って、自分の声をどんどん上げていくと、自分は気持ちいいかもしれませんけどっていうか、ここにいらっしゃる方は、それなくて一致しておられるので大丈夫なんですけど、自分の声だけこう大きくしていくと、周りから聞いてると、あの人だけなんかすごく音が大きくなってるな、みたいなね、感じになっちゃう。それは自分の耳の聞いた感じと自分の声の感覚っていうのが慣れてないんですよね。で、それは慣れていくということをね、やっておければいいと思います。だから賛美するときに、全体の音がこういうふうに一致して一つになって、神の前に賛美が捧げられてるんだっていうね、そういうような耳を持ってください。そういうふうに練習していくと、どんどんね、お一人一人の声っていうのが素晴らしいものに磨きがかかってくるっていうかな、そんな感じになってきます。それで今、自分の声を聞くっていうことを言いましたけど、なかなか自分の声って聞いてないんですね、普通の生活では。で、よく昔、私好きでしたけど、鶴田浩二さんという方いらっしゃったんですよね。で、鶴田浩二さん歌うときに、歌謡曲歌うときに、耳超えてやられますよね。あれ何のためかというと、自分の声が聞き取りやすくなるんです。ちょっとやってみてもらえますか。あーって言いましょうか。あー、話したりして、あー、はい。で、いわゆるその自分で発声した音を聞くっていうね。 もちろん、今は、ちゃんとモニタースピーカーがありますから、そんなこんな耳にこんなやんなくたってわかるんですけど、昔のあの当時ですからね、何の音が鳴ってるかわからないという状況でされてたんで、すごいと思いますけど、あれも、プロフェッショナルだなと思いますけど、それ置いといて、耳に手を当てたりすると、比較的、人が聞いた皆さんの声なんですね。で、皆さん試してみたらいいと思います。例えば、下敷き。なかなか大人になると下敷きって使いませんけど、お子さんとか持ってたら下敷きとかを顔の前にこうします。下敷きがなければ硬いものでいいんですけど、絵本でもいいし、雑誌でもいいと思いますけど、で、それを例えば口の前にこう壁のように置きますね。それで発生すると自分の音、人が聞いている自分の音に近い。つまり録音した時の音に近いんですね。ちょっと実験してみましょうか。一人一人じゃあちょっと実験してみてください。で、私も今やりますので。皆さん今ノートとかいろんなものを持っていらっしゃいますけど、まず話した段階で、話して、あー、じゃあその顔の前にノートとかの壁を作って、じゃあどうぞ、あー、違いわかりますかね。違いわかりました。わかりますね。そういうことで、この音が違うのが分かったと思います。というのは、普通、前に何か壁とかありませんから、声っていうのはどんどん遠くに飛んでいくわけですけど、で、私たちは自分の声っていうのは、遠ざかる自分の声を耳を通して聞いてるわけですよね。で、顎とかが響いてますから、それは間接的に聞こえてるわけですけども。で、ところが、相手、皆さんが喋ったり、歌ってる声っていうのは、どの音を聞いてるかというと、その、遠ざかって離れていく声、を聞いてるわけです。で、それを今反射させて鏡のようにして壁を作ることを通して、それを反射したものを聞いてますから、それが人が聞いている皆さんの声なんですね。ほぼだから変な声だぞって思うのは聞き慣れてないだけで、むしろ他の人はその声なんですね。だから奥さんとかをご主人いらっしゃると、それがあなたの声だよっていう感じになると思いますけど、自分の声は今までずっと育ってきて聞いてきたのは、音をどんどんポーンと放り投げている時の音なわけです。人が聞いてるのはその放り投げた方のボール。だから歌うっていうのは一つのキャッチボールみたいな感じですよね。で、結局自分の聞いた通りには響いてない。でもそれが声なんです。これが歌なんですね。で、私たちはそれを賛美していくわけですけど、それぞれ一人一人良さがあるわけ。神様が与えてくださったその素晴らしい声が一つに一致して溶け合って、神様に素晴らしい歌になっていくわけですね。そのことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。今、息の強弱を通して声をね、大きい音から小さい音を出していくということをね、学びました。